刃の記事。菊川の里に熊高平内という狩り好きな男がいてのう、結婚女房と娘の月さやと息子の八太郎と四人で仲良く暮らいてたそうな。平内は毎日のように獣を取りに山を駆けずり回っていた。だが娘や息子はおとっちゃの殺生が大嫌いで、おとっちゃ、ねえ頼むで殺生だけはやめとくれ。地獄へ落ちちゃうに、と、おとっちゃの腕にすがって頼んだが、平内は鼻先でせせら笑って、バカこけ、地獄なんだい。極楽なんかでのんびりこいて暮らすより、地獄の方がどんなに面白いかわからんぞ。そんな寺の坊主みたいなこと濃くない、と聞いちゃくれやせなんだ。そんでもなんでも、息子の八太郎は、おとっちゃ、頼むで生き物の命を取らんでくりょ。ねえ、おとっちゃ、と何べんも頼んだ。だが、子供のくせに何をこく。八太郎、おめえこそ育児なしでねえか。もっと男らしく狩りでも覚えやがれ。と、反対に狩りの面白さをお説教するざまだったと。さて、ある冬の朝の献だった。あたり一面真っ白な雪だらけ。平内はニコニコしながら八太郎の肩をたたいて、こんな雪の深い日は、のう、獣のやつら雪に足を絡まして逃げてくもんだで、ターンと取れるぞ、と威勢よく狩りに出かけていった。しばらく雪の中をさたれあいんでいたら、大きな岩黒で黒っぽい熊か鹿のような影が動いたみたいだった。平内はニヤニヤして、しめしめ、いたぞいたぞ、こりゃ運がええわい、と持っていた弓に矢をつがえ、ビューッ。するとどうだ、見事に命中し、一面血の海となって、真っ白な雪が赤く染まり、獣はバタッと倒れ、動かんくなった。やった！平内は駆け寄ってみて足がすくんだ。びっくらこくのも無理はない。そこには、熊の毛皮をすっぽりかぶった息子の八太郎が、空をつかんで苦しがってるじゃないか。平内は驚き、血の毛も引いて足をガクガク震わせながら、八太郎、俺悪かった。許してくりょ。いつもお前に殺生をいさめられていたん。身をもってお父っつぁんを諭すとは。と泣きわめいた。八太郎がお父っつぁんに撃たれて死んだのを知ったおっかさんは、気が狂っちまった。やがて、八太郎、八太郎と我が子の名を呼び続けながら、菊川の淵に身を投げてしまったと言うこんじゃって。それから幾日か経ってからのこと、菊川中山阿鼻名のあたりに、夜な夜な恐ろしい格好の鳥にギャーギャーとひなり声を上げて飛び回り、八太郎の墓の上まで来ると、くるくる舞い回り、喉から血が出そうに狂った声を抱いて泣いたそうな。胴体は蛇、翼はワシ、爪は鷹、目はまるで鬼のようだったげな。その会長は闇夜になると、どっからともなく現れて、鋭い爪で辺りの木を引き裂いたり、くちばしで多くの人をつっついて怪我をさせたりもした。村の衆は、この鳥の痕を邪神鳥と呼んで怖がったそうだ。その頃、京の都で、遠州中山の里に、世にも恐ろしい怪鳥が出没しているという噂が広まり、三味義政に、その鳥を退治せよと勅令が下ったので、義政は、家臣の立花門戸之助を連れて、遠州中山の里へはるばるやってきたと。やがて、義政と門戸之助は、会長を見つけ、見事に退治することができたそうだ。会長は命が絶えるとき、八太郎や月さやの母であり、八太郎が父親に獣と間違えられて命を絶ったことなど、苦しい胸の内を明かし、息絶えたということじゃ。あまりにも痛ましい話に、義政は娘の月さやを探して歩いた。ある日山小屋から美しい琴の音が聞こえてきた。こんな山ん中に誰が。と義政は モンドノスケを連れて山小屋に入っていった。そこには都にもめったにいないほどの結っこい娘が琴を弾いていた。あんまり結っこい娘なので、吉政はその娘に名を尋ねると、月さやだという。吉政は偉く娘を不憫に思い、都へ連れて行ったそうな。ところがよ、今日の都には吉政に正妻の万寿の舞がいるので、月さやは毎日すごく気兼ねをして暮らさにゃならなんだ。万寿の舞と月さやは見た目には仲良く一つ屋根の下で暮らいてただけが、ある日吉政が庭の方を見ると、二人の女が日向ぼっこで気持ちよさそうにうたた寝をしていた。ところが、驚いたこんに、二人の女の髪の毛が蛇となってうようもようと喧嘩しているじゃないか。仲良くしているように見えても、こりゃ大変なこんだと、吉政はすぐに月さやを中山の里に返すことにしたそうな。その時観音様を持たせてくれたと。月さやは中山の里に帰るとお堂を建ててこの観音様を祭り苦しみ抜いて死んだおっか様や八太郎を供養したという懇談ね。このお堂の観音様が救援寺の開祖様になってるっていう話だによ。おしまい。